吉高加納牧師による宣教、十字架を背負ってよろしくお願いします。おはようございます。マタイによる福音書には大きな分かれ目があります。それが本日お読みしていただきました16章の13節とその手前までという分かれ目です。どのような分かれ目なのかといいますと、この16章13節からはイエスの十字架への受難の道が始まっていくというそういう分岐点です。言うならばこの部分をにタイトルをつけるならば十字架に向けて動き出すというようなタイトルがつけられる、そういうブロックになっていきます。十字架に向けて動き出すというそのような展開が始まっていく流れの一番冒頭にフィリポ・カイザリアでの2つの信仰問答的なエピソードが配置されています。弟子たちにとって信仰理解、信仰理解というのは何をどう信じているのかという中身、その中身を問いかけられる出来事がフィリポ・カイザリアという町で起こってしまうわけですね。フィリポ・カイザリアというのはガリラヤ湖から40キロほど北に登ったヘルモン山の南側の中腹にあるそういう町です。古くはギリシャ・ヘレニズム時代には牧羊神ですね、牧羊の神パンというパンという神が神の神殿が建てられていてパニスって呼ばれていました。でローマ時代以降はローマ帝国以降は皇帝アウグストゥスを神の子と祀っている神殿が建てられました。でヘロデ大王の息子フィリポ・ヘロデの時代にはこのローマ皇帝カイザルと言いますが、カイザルに一層忠義を立てて忠心を立てて名前をパニスという町をカイザリアという町に作り変え、名前を変更し、さらにヘロデ・フィリポ自分の名前もくっつけてフィリポ・カイザリアという名前にしました。そして町をですねローマ風の建築に完全に作り変えてしまったんですね。つまりこの町の意味合いは何かというと皇帝崇拝の町であると同時に皇帝への、皇帝にひざまずく証の町、皇帝にこびる町、そういうような意味合いを持った町だということです。でイエス様がこの弟子たちにあなた方は私を何者だというのかというそういうイエス理解ですね、そのイエス理解を尋ねられたのがこの町だったということに私は大変大きな意味を感じます。あるいは十字架への道はこの皇帝崇拝の町フィリポ・カイザリアから出発したと、そしてローマ総督ポンテオピラトによって十字架につけられていくというこの道ですね。この道の出発点がフィリポ・カイザリアからだったということにもですね非常に深い意味を感じ取らざるを得ません。さてこの町に弟子たちを連れて行ったイエス様はおもむろに弟子たちに聞きます。みんな私のことを何て言ってる？イエス様はみんなの評判、みんなの評価のことを弟子たちに尋ねます。人の子というのはですね、これは旧約聖書ダニエル書に出てくる、なんていうんですかね、こう隠語といいましょうか、象徴的なあの存在の名前でしたね。人の子、世界の最終的な局面場面に使わされてくるメシア的な存在のことを、人の子というふうに、隠語的に使った。でそれはイスラエルというかユダヤの歴史の中で、伝えられていってた 言葉なんですけども、イエス様はその人の子っていう単語を自分を表現するためにたびたび使われています。私はって言わないで、私はって言うべきところを人の子はって言ったりして、その最終的な重要人物と自分を重ねるように、自ら重ねるように語る場面があるんです。で、みんな人の子のことを何者だって言ってる？で、そう弟子たちに聞くわけです。弟子たちはめいめい答えます。それぞれが耳にしてきたことや、あるいは噂で聞いたことなどを答えたんですね。まあ、先ほど殺されたヨハネ、バプテスマのヨハネの生まれ変わりなんじゃないかって言ってる人がいます。いや、イエスの話を聞いてると預言者エリア的だ、エリアの再来じゃないのか、いやいや、エレミアの預言内容と一致している、エレミアの再来なんじゃないだろうか、まあ、そんな風に彼らはみんなが噂していることを持ち寄ったっていうんです。それらは一般的な理解ですよね。一般的な認識や評価です。まあ、それをそこでみんな並べたというわけです。で、私たちは誰でもそうなんですが、ふと一般論ではなくて、私自身が問われてしまうという場面に直面することがありますよね。普通ならとか、これまでならとか、みんなはとかではなくって、あなたはというふうに、この私の思いが何なのかということをふっと尋ねられてしまうという、そういう場面に直面することがあります。これ人間にとってすごく大事な、もう なんかものすごくシビアですけど大事な場面なんですね。普通はこうだという言い方がふっと許されなくなっていく場面、あなたはどう思ってんのっていうね。イエスはこの日きっと思うところがあって、弟子たちにそれを問いかけたんですね。あなたはどう思うか。で、とっさにペテロは答えるわけです。あなたはメシア、生ける神の子です。まあ、この目の前の紛れもなく人の姿をしたイエスを神の子と呼んで、まあ、メシア、メシアっていうのは私たちは救い主っていうふうに訳しますけど、まあ、ヘブル語というヘブル語聖書というかユダヤ教的な概念はもっともっとこう深い幅を持った概念なんですね。預言者にして王にして祭司である、最終的なそのような存在であるという、まあ、そういう意味合いが全部込められているのがメシアという言葉ですけども、その目の前の人の子、人の姿をした人の子を神の子メシアというふうに言い表したと。これはすごい告白なんですけど、そのすごい告白が生まれた場面なんですね。ここはとってもキラキラした局面なんです。ところがその少しあと21節に目を移しますと、こう雰囲気が一転します。キラキラしたものがバーンと変わっちゃいます。こんなふうに書かれています。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められたって言うんですね。まあ、これからは受難の道、十字架への道が始まっていくよと予告をなさったって言うんですよ。で、ペトロはこれを受け止めきれませんでした。受け入れられませんでした。主よ、とんでもないことです、あってはならないことです、そう言ってイエスを強くたしなめたっていうんですね。で、それに対してイエス様おっしゃいます。かなり厳しくおっしゃいました。あなたのその言葉は私の道の妨げ、邪魔になる、私の後ろに引き下がりなさい。まあ、直訳的に今ちょっと言いましたけどね、そう叱ったというんです。ペトロはこれまでたくさんのイエス様の癒しの技、奇跡をなさるイエス様を 心底浸水してきたと思うんですよ。イエス様のなさることに一つ一つ驚いて、そして心をこう燃やしていたと思うんですね。で、今日16章読み始めていますけども、その手前の14章15章をこうたぐってみますとね、これ一目瞭然なんですけども、5000人にご飯を分け与えるという奇跡、それからそのすぐ後に湖の上を歩く奇跡、そしてゲネサレトでは多くの人々を癒すと、続いてカナンに移動したらカナンの女の子供を癒すと、そしてガリラヤ湖のほとりでたくさんの人たち、大勢の人たちを癒すと、そしてもう一度再び4000人の人たちにご飯を食べさせるっていう、こういう奇跡を次々と起こしていく場面になるんです。そういうイエス様の驚くべき力に魅了して浸水してしまっていたペトロの気持ちが、あなたはメシア、生ける神の子ですというとっさの信仰告白を引き出したんだろうというふうに考えられます。イエス様のことをメシアと告白してしまった、まあ、いいんですけれども、メシアと告白してしまうペトロの心には、この方こそ、この方なら私たちに栄光をもたらしてくださる救世主なんだ、救世主に違いないんだ、まあ、そういう、まあ、ゾクゾクするような期待がペトロの中で膨らんでいたんだと思うんです。そのようなペテロに対してイエス様が、これからは私は受難を受けていくことになる、殺されるだろうと予告したのは、そういうペトロの熱い期待にですね、冷や水をぶっかけるようなものだったと思います。勝利と栄光、人々の称賛と崇拝をお受けになるべきあなたなんです、決してそのようなことがあってはならないのです。まあ、このペトロの熱い思い、強い期待は、しかしイエス様からは、私の歩み、私の道を邪魔するものだと退けられてしまいました。その後イエス様は弟子たちの方に向き直って語られます。私について来なさい、私について来たいのならば私の十字架の後ろをついてきなさい、あなたたちの十字架を背負ってついてきなさい。命を得ること、命を失うこと、その本当の意味を求めてみなさい。あなたがしがみつこうとしている命が今この時限りの命なのか、神の国を生きる命なのか、そのことに思いを向けなさいというメッセージをその後ろで語っていくんです。イエス様は、今でこそ私たちキリスト教は十字架をシンボルとして掲げて、まあ、神の救いの印だということで礼拝堂のてっぺんに掲げたり、まあ、胸とか襟とかに飾ったりすることができますけど、十字架っていうのはローマ反逆に対する見せしめの処刑です。でユダヤ教的には木に吊るされるものは呪われたものというふうに言われ続けてきましたから、木に吊るされる死に方は呪われたものの姿そのものだったんですね。ですから不名誉と受難のシンボルです。十字架は不吉なシンボルです。けれども当時の不名誉と不吉なシンボルが後に救いのシンボルになる、でもそれはずっと後になってのことです。ペトロという人物は、まあ、後々ユダヤ人クリスチャンたちにとってパウロ以上に神話性のある、ユダヤ人クリスチャンたちにとってはペトロっていうのは大変尊敬に値する人物、シンボルのような人物なんですけども、でもこのイエス様と一緒に生きていた時のペトロは、ペトロにとってはイエス様が受難を予告したということはとってもじゃないけども受け入れられなかったと。でもそれもそうだと思うんですよ。 でもですね、このキラキラとした素晴らしい信仰告白、あなたこそ生ける神の子ですと告白をしたその直後に、今度はサタンよ退けってペトロが一喝されてしまう。これ並べられているわけですから、ものすごく振れ幅ですよね。振幅がひどい、あるいはものすごくちぐはぐしてるわけです、このちぐはぐさ。でもマタイ福音書はこの振れ幅を、このちぐはぐさをあえて並べてここに併記したんです。それはマタイ共同体が彼らが生きる中で自問自答していたということをそのままここに映し込んだんです。マタイ共同体、自分たちの信仰とは一体何だろうか、その自分たちの今の自分たちを見つめるためにペトロに重ねた、自分たちをペトロに重ね合わせて振り返っているんです。2週間前2月9日の礼拝では、新しい時代への受難と題してお話をしました。マタイ10章でしたね。マタイ10章を通して考えました。あのマタイ10章ではイエス様、弟子たちを選ばれたとこうおっしゃいました。私はあなたたちを羊の群れに、狼の群れに羊を使わすようなものだ。あなたたちは全ての人々から、いや家族からも憎まれることになるだろう。しかし一羽のスズメさえ神なしに地に落ちることがないように、あなたのことを神はご存知であり、神はあなた方と共にいるんだ。そう励ましましたね。その後12章13章の例え話に入りますね。例え話シリーズに入って、その例え話はずっと並べてみると、つまりはこの世界にはどうにもこうにも神様の言葉、神様の心を受け取り損なってしまっているような世界だ。理解されているようで誤解されている、清らかなようで濁っている、清濁混ぜこぜになってしまっていく、そんな世界の中をあなたたちは生きていかなければならないということを例えた流れになっています。そしてそれに続いて、先ほど述べましたように14章からは癒しと奇跡の物語が重ねられていくんですけれども、でもこの奇跡がずっと並べられていった最後に、この奇跡を記した、癒しを記した最後、16章の冒頭になりますけれども、最後には人々はこんな風に印ばっかりを求めているんだ、形ばっかりを求めているんだというふうに釘刺すんです。そして本日の信仰問答に入っていくわけです。こういう流れをですね、すごく私は大事にしたい。そして本日の信仰問答エピソードに入っていくわけでしょ。でこのような配列でイエス様にまつわる伝承を編み直したのがマタイですから、マタイ共同体は、まあ、つまりイエス様の死後50年ぐらいが経った時代ですよ。そしてローマによってエルサレム神殿はもう、エルサレムの町は破壊され尽くしてしまって、自分たちはこうシリアに散らされて逃げている人々なわけです。いつも逮捕されるという捕縛の網をこうかいくぐりながら生きているわけです。まあ、潜みながら生きている人間たちなわけですけれども、人が人とつながってイエスの名によって集まっていくというネットワークを作っている人たち、それがマタイ共同体なんですが、そのマタイ共同体は伝承を集めて、マタイ共同体イエス様を浮き彫りにしてこの福音書を書いて、そして、まあ、編集して、そしてこの福音書の周りに集まって、繰り返し繰り返し、多分誰からも知られないような洞窟の中に逃げて隠れて集まって、この福音書の朗読を繰り返し繰り返し聞いたと思うんです。そしてそれをしながら、その集まりをしながら、私たちは何者なのかということを問いながら生きてたわけです。 この福音書に記されている刻まれていったイエスの言葉を自分たちへの自分たちの生き方の姿を問いかけているイエスからの問いかけとして聞き直し聞き直し生きてたわけです。十字架を背負って私についてきなさいというイエス様のあの言葉、十字架を背負って何だろう、自分たちは今イエスの名によって生きて集まってる、自分たちが選び取ったこの生き方は確かに人々から理解されず、家族や同胞からも切られてしまい、当局に逮捕され場合によっては牢獄で鞭打たれるような道だ、苦しみともういつもいつも絶えない葛藤を味わいながらそれらを背負わされている道だけれども、友よ、これはあの主イエス様の道だ、あの方が神を信じ人を愛した道だ、イエス様が神を愛し神を信じ人を愛し人を信じたゆえにたどった道だ、神はあの方をよみがえらされたではないか、だからイエスがイエスの言葉と生き方が示した道は神の国の道なんだ、天に結ばれていく道なんだ、この道を行こう、そのようにこの信仰を確かめ合って集まって生きていたんだろうと思うんです。先ほどの解説の中で私はこの17節以降のところを飛ばしましたよね。16から21に飛んだんです。それはなぜかと言いますと、あの17節以降の部分はこれマルコやルカにはないんです、ね。マルコはルカマタイよりもずっと先に書かれた福音書ですから、これと同じメッセージをイエス様が自らしていたのならばマルコが書き落とすはずはないのです。マルコとルカにないということはマタイがマタイの時代になってここにつけたというそれを表しています。ですからですね、これマタイにとって大切な部分なんです。17から20はね、マタイ共同体にとっては大切な部分なんです、まあ、ですからさっき聖書の流れをたどるときには説明せずにこのマタイ共同体のことを考える部分で この部分をお話したかった。でマタイ共同体は自分たちが生きている現実、まあ、患難と試練ですよね、そして十字架を背負わされているという、まあ、そう感じざるを得ない人生を生きながらペトロのことを見つめてるわけでしょ。あの時ペトロはメシア信仰とメシア告白と十字架の受難とを結びつけることはできなかった。あの時のペテロにはそれはできなかったけれども、今こそ私たちはイエスがメシアであることの不可欠な姿が十字架にこそあるんだということを私たちは告白できるではないか。今自分たちはこの迫害の中でこそイエス様という方、あの方こそがメシアだ、十字架で力なく殺されていった人の子イエスこそがしかし生ける神の子ですという信仰を私たちは表そうじゃないか。そして迫害にさらされながら今私たちにこの十字架のイエス様こそ生けるキリストである神の子であるというこの思いを授けてくださっているのは、この迫害の中でこんな信仰を授けてくださっているのは紛れもなく神様の聖霊である、私たちの思いではない、神様から来る力なんだ。この聖霊に導かれて この困難の中を歩んでいこう、友よ一緒に歩もう、そう言って共に祈り、そしてまた危険の中に散っていったんだろうと思うんですね。ここにこのペトロ、まあ、あなたは、うん、ペテロね、ペテロっていうのはあだ名なんです。シモンにつけられたペトロスと書かれていますが、ペトロスという時にはこれ石ころという意味です。で次にこの岩の上にという岩というのはペトラになります。岩盤という意味になります。ですからこのイエス様はこのペトラ、ペトロスに、まあこれはマタイ共同体が例えられているわけですけれども、本当にこの信仰を抱こうとしている、ここに教会を建てるというその解説がそこにつながっていくわけですけれども、教会という言葉はエクレシアと書かれています。エクレシアって私たち教会、チャーチという意味合いではなくって、呼び出された者の群れ、呼び出された群れという意味なんですね。直訳するとどこから呼び出されたかというと、この世からです。この世から呼び出された者の群れ、イエスをメシアと告白する告白のもとに、この世から呼び出された群れ、このエクレシアは、この共同体は作られていく、広がっていく、これから広がっていくんだ、そのことをこの迫害の危難の中で彼らはこの結び合いの思いとしてこう分かち合ったんだと思うんですね。で私たちは確かに踏み潰されそうに小さな群れだけれども、しかし勇気を出そう、神の国への道の鍵がこの呼び出された人々の群れに託されていこうとしているんだから、私たちはつながってこれからも生きていこう、そのように確かめ合って生きていったんですね。今日はね、賛美歌205番と235番を選んだんですね。で205番を開いてみてください。皆さんね、イエス・キリストっていう、さっき、鳥海さんが見せてくれましたけれども、イエス・中黒キリスト、これは、まあ、イエス様の本名ではなくてね、イエスが名前、キリストが名字とかっていうんじゃなくて、中黒っていうのは、まあ、言うならばイコールという意味ですが、イエスこそキリストという信仰告白の言葉ですよね。で205番さっき歌いましたけど、1節2節3節はこれイエスなんですよ。イエスがどのような生まれ方をし、どのような生き方をし、どのような死に方をしたかというイエスを描いている。そして4節が信仰告白なんです。このイエスが私たち神の子だ、キリストだですね。ですからこのイエスがどのような人であったのかということをすごく大事にしながら、その人が私たちのキリストであるというこのキリスト信仰告白ですね、これを私たちはどう大事にしていくのかっていうことがすごく、まあ、要するに告白集団っていうんですかね、信仰告白を大切にしながら生きていく集団にはとても大事になってきます。ですから、まあ、イエスがどのような人であったかということにすごい関心がありますっていう人は、まあ、世の中にいっぱいいると思うんです。でイエス様のこの1番2番3番のような生き方がとっても素敵ですっていう人は世の中にたくさん共鳴する人いると思うんですよ。で教会というのはプラスこの4節、この人こそキリストであるというこの告白を持って生きるというのが今度は教会という存在になっていくのかなというふうに思うんです。でこのあと235番歌うんですけども、これ受難集にいつも歌う曲ですけど、これ僕今日はね、マタイ共同体のこの十字架を背負って生きるって何だろう、自分たちは実際今苦難困難の中を生きているんだけれども、これは十字架を背負って生きるという生き方への招きなんだろうかということを本当に自問自答しながら生きていたであろうマタイ共同体の人たちの信仰につながるような気持ちでこの後賛美をしたいと思います。お祈りをいたします。神様、十字架を背負う、そのことは私たちにとって なかなか捉えきれないものですし、また自分たちからこれが十字架だと言ってしまえるようなものでもありませんし、私が背負ってやろうと気負って背負えるものでもありません。しかし私たちはもしかしたら十字架を背負わされる時が来るのかもしれません。主よ、その時にこそまたもう一度ペトロと対話し、そしてまたイエス様と向かい合い、あるいはそれを私たちに伝えてくださったさまざまな先人たちの信仰と向かい合いながら歩むことができますように。十字架の他には最終的に誇りはないと、そのように思う気持ちをいつか私たちに授けてください。2月の歩みを守ってくださってありがとうございました。世界がどんどん混迷しています。神様、どうぞこの世界を支え助けていてください。争いと貧困から多くの人々を助け出してください。3月もまた共に歩むことができますように。1週間お委ねしてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。